皆さんおはようございます、今日もこうして様々なこの世の大きな難しい問題ただ中においてこのようにして日本は平和も保たれ多数の人、圧倒的多数の人が食事をも与えられるという状況でさらにまた神様からの命の言葉を共に与えられることを感謝です。
すみません、カメラをもう少し先生の、向かって、左の方に向けてください。そうです、はい、それで、
はい、それで、この前のところと重なるわけですけれども、この5000人のパン、一部4000人になっているパンの奇跡は、マタイとマルコでは2回も書かれてあり、ヨハネ、ルカと全部書かれておりますので、6回もですね、実質的に同じことが書かれているっていうのは、福音書の中でもこれだけなんですね、奇跡というもので。それだけ重要視されていた。聖書における重要視されているということは、これは永遠的であり、かつ普遍的である。永遠的ということは、このパンの奇跡がずっと今日まで続いてきた。これはこの前もちょっと触れたところです。で、普遍的であるというのは、2000年前のイエスが生きておったとき、一部の人に体験されたことでなくて、ありとあらゆる人が、ありとあらゆる状況において、本質的な点で体験できることなのだと。ということになってくるわけです。で、まずこの、イエス様がなさった奇跡っていうのは、よくそんなことはあるはずがない。とか言って、初めから信じないキリスト者と言われる人も多いですね。なんとか理屈をつけて、後の人がそういうふうにしたんだとかですね、祭り上げたとか。まあそういったことはすべてですね、イエス・キリストが神と同じ力を持っておられると。無数の人間の人の罪を許すことができる。そもそも自分の心の中の罪にどれが深いかさえわからない。他者の罪。わからないものをそもそも許すこともできない。そして分かったからとてですね、許したりできないわけですね。ある人が別の人の命を奪ったと。その罪を私が許してあげるとか、のことを本質的な点で、深い魂の罪は許されることがない。そういう無数の人の罪を許すって、しかもその、私自身もそうであったんですけれども、それによって生涯の方向は変わると。そういうぐらい大きな力を持っておられる。キリストは今も生きておられる。神と同じ力を持って。だからその今も生きている神の同じ力を持ったキリストこそは神と同じであり、永遠の昔からおられ、そして今も万物を支えていると言われているわけです。すなわち、キリストは全能であるから、このようなことは当然行える。海を歩くというところがあります。あの海はサラッサという言葉で、本来湖、ガリラヤ湖ですから湖ですけど、あえて湖という別の言葉があるけれども、海という言葉を使っているんですね。ですから、多くの英語訳はレイク、湖と訳さないでシーと訳しています。口語訳も海。海の上を歩くということです。これは、この地中海でもこのサラサでですね、海と。どうしてそのようにかというと、我々が普通イメージする海っていうのは非常に広やかで、まあ大概穏やかな状態を思いますと、雄大な広がり、そして時には大きな波、力強いもの、といったですね、 あるいは海で船に乗ってフェリーなんかで行くと非常に気持ちがいいとかですね、ボートとかも。そういう海というものはそのように観光に関わる、あるいは自然の鑑賞的な良いものとだけ見ましたかですけども、旧約聖書の海ではそこが知れない、しかもすぐに真っ暗闇になる、大きな嵐の時に沈んだらもう二度と帰ってこない、そういうことから言えば闇の力が住んでおるというものとのように見なしていたということが、イザヤ書、旧約聖書の預言書の一部とか黙示録なんかでも、サタンが海から出てきたというような表現でわかるわけです。で、海非常に荒れ狂うことがあるので、この世のそういう荒れ狂う状況を象徴しているというふうにも取られて、海というのは現代のようなまずこの麗しい綺麗な風景物ということになって、まず危険だと。だから海の旅というと、今はですね、空ものんびりして、風景も行くということで全く正反対ですね。海の旅って言ったらいつ死ぬかわからない、天気予報もない、そして一旦暴風が吹き荒れたらもう大変なことになる。さらに見たら、もっと昔は帆船であったから、風が吹かなければ動かない、かつて、ザビエルなんかが来れた時でも熱帯の地方で風が止まってしまって、どうにもこうにもならなくなった。水はないし暑いし病気になる人も続出したとかいうことが書かれてあるわけで、鑑真なんかも日本に渡ろうとして何度も流されて、そして最終的に日本に来ても失明してしまったとかいう、まあ、日本からですね、はるか東南アジアまで流されたというような人もおるわけです。まあ、数知れない人が海で死んでいたということもあります。まあ、そのように、海の旅というこれは危険極まりないものだったわけです。海の上を歩くということは、まさにですね、イエス様はその闇の力を上を歩くと。そういう非常に現代的な意味があったわけですね。で、文字通りのことは起こったのか。それは全能だったらできるわけですよね。星でも何でもですね、科学法則までも神様が作られた。イエス様もそれとともに神様とともに作られた。創造者であるならば、それはできるわけです。で、そんなことでも人間の体して身の上を歩いたりできるはずはないっていうのは、それはイエスや神様を全能と見なしていないと。全能でなければそれはできない。ハンセン病の人、触れただけでパッと治ったり、全盲の人、目を触れただけで治したり、あるいは死にかかっている人、遠く離れたところから、もうあなたの息子は死なないと。言ったら本当にその時刻に生き返ったとか、そういうこと、本当に時間空間を超えたような力を、すでに生きている時から持っておられた。そして神様が御心でしたら、そういうふうに、自然な状態ではほとんど起こると思われないようなことでも当然起こし、今言ったこともそうですよね。そのようにイエス様は実際にそれは全能であられたから書かれているようなことも起こされた。けどそれだったら普遍性がないわけです。ですね、永遠性も。一回きり。だから最初言いましたように、聖書に書いてあることっていうのはですね、絶えず一時的イエスの時に実際に起こったことであっても、それが普遍性を持つような形で起こるんだということを絶えずメッセージとして語っておるわけです。海の上を歩くということは、文字通りそもそもですね、海の上を歩いたりする必要はないわけです。そんなような曲芸的なことでなくって、この世の荒海の中、私たちを絶えず沈めようと、引っ張り込もうとする闇の力、その上を歩くということは、飲み込まれない。それは私たちの日々の生活の本当に切実な願いなんですよね。特に自分の病が非常に重いとき、また家族の病が重い、しかも刻々とその症状が悪くなって、医学でも薬科でもどうすることもできないという状況があるときには、その祈り、その病者の 心身は次第次第に闇の中に引っ張り込まれていくような、そういう感じがする、反応もしなくなってくるということになればですね、そのような闇の中であっても、それに負けないでですね、不思議と力を与えられて歩んでいくことができると。まさにそういうことをですね、現代のような戦争とか、もう全世界の人、統計的に明らかになったものだけでも10人に1人ほどはコロナに感染した。そういう調べられてないで苦しみながら死んでいった人、全部、よせれば貧しい国々とか、とても十分検査ができない。もっともっと本当に、パンデミックですね。パンっていうのはギリシャ語からで、このパンっていうのは全てという意味ですね。パンアメリカって全て全アメリカ。デミック、デーモスっていうのはもともと地域、そこは地域に住む人々。デーモクラティア。クラトスって力ですね。デーモスの人々の力ということから、民を中心とするということで、民主主義、デモクラシーという言葉ができている。パンデミックと、すべての領域、すべての人々にという、のところまで確かに、コロナは来ておるわけですけれども、けれども考えてみますと、キリストの力こそ文字通りパンデミックですね。この2000年間、ありとあらゆる国のところにとですね、キリストの言葉を記した、神の力のこもったキリストの言葉を知らした福音というものがずっと伝えられていったわけです。日本の 1% しか人口いらないというのは極めて異例ですね。どこの国もイスラム国の統計を見ても何パーセント以上ある、数パーセント以上あるわけですから、そういうことで、良いものをまたですね、そのようにパン、すべてのデーモス、地域、人々に浸透していく。それがまさにこのキリストの福音であったということです。一般的にはパンデミックというと、悪いことのようなインフルエンザとかそういった類のですね、悪いような害を与えるようなものになりますけども、その言葉に照らして言いますと、本来、この良きものもですね、キリストの福音の力だけは全世界に確かに広がってきて、今も働いているということです。ちょっとよく見気になっているんですけども、そういうことで、このこと、パンの奇跡もですね、実際にこのような極めて不思議なことが起こった。それだけでは、でも普遍性がない神様はですね、そのことが霊的にありとあらゆる人々やあらゆる時代に当てはまるように、このことを起こされたわけです。ですが、それはどういうことだと。この、5000人というの象徴的な感じで5000、10の半分、0が3つというのですね。そして感謝の祈り。他のマルコマタイでは、祝福してと。これからの感謝、神様はなさってくださった、なさってくださるようにと。そういう感謝。それはまた祝福に通じるものですね。このパンが良き力を発揮するようにと。あらゆる人を満たすようにと。そのような特別なものになるようにという。神の力を注ぐための祈りが祝福の祈り。誰かを祝福するというのは本来神様しかできないことですね。結婚式の時に人々によって祝福されたというような方は本当は正しくないので、祝福を祈ると。神様からの特別な良き守り、導きがあるようにと祈る。これは祝福を祈るということですが。人間がですね、誰かの運命を良くするということはできない。神様がどうか良くしてくださいと祈ることができる。ですね、神様の祝福を祈ることができるわけです。ですね、このパン。というのは食べ物で、これをですね食べたらみんなが満たされたと、本当にこれ魂が満たされると、でこのことをはるかイエス様にか千年も前から非常に麗しい言葉で適切に言っているのが詩編の 23だったわけです。主は我が牧者なり、我ともしきことあらず。主は我を緑の牧場にさせ、憩いの右輪に伴いたまわる。たとえ我死の影を歩むとも恐れず、というのが語ります。たとえ死の影、殺されるようなことがあろうとも恐れないというのは、これは途方もない力ですね。満たされるということは本当にそういった力も与えられる。満たされて楽しんで踊ったり飛んだり笑ったりですね。ああ、満たされた。というのは何か怖いものがたちまち黙ってしまう。逃げていく。それは力のない一時的な満足とは全く違うんですね、詩編が言っているのは。たとえ死の影のため谷を歩むとも恐れずと。こんなこと、迫害の時代、戦前のような時代も思い浮かべたら、本当にですね、中国のあの迫害、香港への大変な迫害ですね。ロシアもそうです。そういうことを思い浮かべたときに、そんなことが言えるってことは、途方もない力が与えられてないとですね、言えないわけですね、現実に迫ってきて。そういうふうに、その神様の言葉で本当に満足する神様からのパンですね、命のパンで。ということは、上を言えばキリがない。死の影を、谷、もう真っ暗闇で殺される、死ぬんだと。そんな谷を歩くときでも、恐れずというぐらいの力が与えられると。というわけです。それを本当の身で満たされたということ。この場合は人々は普通のパンということで満腹したと。で、この、だから、詩篇の23篇というのは、いかに私たちが神様の力、神様の力のこもった御言葉によって満たされるということは、どんなところまで広がるか。では、その、恋の水際、右はですね、水がなかったらみんな死んでしまう。作物もみんなダメになりますが、水は全てを生かす命の源。緑の脳にさせる。これは緑の脳は羊にとっては食べ物。良き食べ物と、この前も良き霊的によく食べ物。霊的によく水を提供してくださる。それがあれば、深くそれがですね、魂に染み込むならば、死の影の谷もというところまでですね、行くことができるんだという、はるかな高い恵みの世界を指し示していると。私たち自身は、ごく小さなことによっても、心を乱されたり、この世のもので満足しようとしてしまうような、そんな弱さがあるために、そこまでの高いところは、はるかな遠いと。遠くの雪に輝く、汚れなき高い峰を仰ぐような気持ちですが、でも、それぞれにですね、小さき信仰があっても、それなりに何らかの様々な苦しいことを不思議と耐えて、そこを超えていくことができるということも確かなことで、だから2000年ついてきたということです。そういうふうにまずこの言葉はですね、この食べ物、イエス様が祝福してくださる食べ物っていうか、まずこれは何かといえば、当然これはマタイの福音書で言われていることになってくるわけです。ついはすぐに、まあ、多くの方々は思い出されると思います。コメント欄にも書いていきます。イエス様が言われた、ヨハネの福音書にもあります。この六章、同じ六章の後の方に。私こそは命のパンだと。天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはないんだ。いつまでも生きると。これは六章の、今は六章をやっていますけれども、その後の方に、今日のことは実際にですね、命のパンのことを実は言おうとしているんだというために、まずこの現実のこの5000人以上もの人が満たされたということの後の方で、この本当の霊のパン、 そしてさっき触れた有名な言葉ですね、マタイの 4-4 ですから覚えやすいですけれども、人は口から入るパンだけで生きるということはできないのだと。これは今でも日本でも2万人もの方々が一年に自らの命を絶っていると。その人たちを飢えて死んだんでないですね、多くの場合。まあ、中にはですね、本当に食べ物をその人に飢えて水がほとんどなくても飢え死んだ状態の人もいることは確かですけれども、多数はですね、食べ物はあるけれどもあまりの孤独や苦しみ、悲しみ、いじめ、差別、さまざまなことによって生きられなくなった。この天から下ってきた命のパンである神様の言葉、あるいはその神様の言葉の本体でキリスト、生きたキリストご自身がパンだと。言い換えたらまたこれは聖霊でもあると。この神様の口から出る一つ一つの言葉でこそ本当に生きることができるのだ。で、確かにこのパンこそはですね、5000人、これ象徴的な数ですが、2000年間無数の人、5000どころはないですね、数は。もちろん5000というのはさっき最初に言ったように象徴的な数に過ぎないわけです。無数の人々が、この神の口から出る一つ一つの言葉で、その言葉の出る本体のキリストを霊的にいただいて、ですね、さっき言った。キリストこそ天から下ってきた生きた命のパンだと。どれだけ食べても食べても、普通を食べたらですね、終わるんですね。使ったら古くなって。目に見えるものは、使ったらもうあとは残ったものは使えない、多くの場合。食べ残した残飯っていうのは、昔から犬や猫が豚にあげると。あるいは今だったらゴミとして捨てると。まあ、食べ物でなくてもですね、家でももう使い古した誰も住む人はいない。私の家なんかもう70、もう4年ぐらいですかね。74年もなる。しかも山に、ある意味では臨時に建てたような戦後、敗戦直後のどこにも住めないということで、山の斜面を仕事終わってから、クワ一つで剥がして平地にして、山の石を取ってきて土台にしたという。だから、まあ、生い茂った木で、人の取っといたら、いっぱい木が茂り、竹が茂って、中はカビだらけになる。まあ、この75年もここで使ってきたら、あちこちがもう傾いてきたり、こんなもの住む人はまずありえない、住めない。まだ車でもですね、もうある程度使ったら、日本の中古車は非常によく使って、私も4万キロ使っている中古車を24万キロまで、20万キロすれば乗ったり、とにかく丈夫だというのがありますが、もうそれ以上使った後はもう靴の中捨てるしかない。もう当たり前で、目に見えるものは使えばもうその使い残したものは、よく使えば使うほどもう何にもならない。捨てるしかないと。これはここでですね、残ったものを集めようと。集めたら人々5つの大麦のパンを食べて、まず残ったもの、ま、満たされたのに10位っていうのは、これまた象徴的な数ですね。5つのパンと2匹の魚、5と2で7。5000っていうのも、これも5、0が3つという象徴的な数であるということで、これをまたいっぱいになったというんですね。だから残ったパンくずもですね、祝福がいっぱいだと、力がいっぱいだと。これ文字通り神の言葉だったらそうなわけです。誰から神の言葉を七に使って、印刷にし、昔は印刷もなかった。使って、人々話して、自分もその神のことを毎日思い起こして、食べてして、使ってした。ところがその人が亡くなった後でもですね、神のことは一向に古びない。またそれを集めたら、使われてした神のことは、また十二の顔いっぱい。また完全する。祝福されたもの。 これはイエス様のこのまさにこの聖書ですね。聖書を使って使ってしても、徹底して使ってもその本を古びていよいよ、まあ、使えなくなってくる。けれども、中に書いて真理はいくら使っても使っても使っても古めないで、100年経ってもまた新たに人を満たす。また100年経っても。ということで2000年も来た。旧約からとは何千年も来ている。そしてこの残ったものをもですね、このように不思議な力を与えるという、このことは別個にですね、聖書においては残りのもの、どんなにそれがみるみる近いでダメにされても、ダメにされてもダメにさ、滅ぼされても叩かれても壊されても、神様は本当に真実なものは神様を残そうと思うまで残して浮かれるんだという、神の言葉はそういうところだったんですね。徹底して迫害されて、ローマ帝国や日本でも300年近い年月を神の言葉を持っているというだけで散々拷問に遭わされて、今のような日本、これは始まって以来ですね、こんな政府に、あるいは政治のことを言ったって何もですね、逮捕されないような、いつの時代でも上の地位の高いものを批判したりしたら、たちまち大変なことになったわけです。今のロシアにしても中国にしてもそういう状態になって、他の国々でもたくさんあるわけです。この神のことはまさに使っても使っても古びることなくまた新たなというところがあります。で、この残ったものっていうのは絶えず起こされる。力を残される。そこにも、いわば、祝福された、十二の顔いっぱいというふうな意味合いの完全な力、たとえ小さい残り物でもそこに託される。それはイエス様ご自身が、まあ、究極的なその、存在でもあったわけですね。神の民、イスラエルと北王国と南王国があったけれども、神様に背いて背いてするから、まず北の王国はアッシリアに滅ぼされてしまった。で、さらに南の国も、それでも立ち返れなかったから、後残った新バビロニア帝国によって、バビロンからの大軍によって滅ぼされてしまう。でも、それでも残りのものが、神様の特別な力によって支えられた。で、遠いバビロンの地まで、捕囚に囚われて、捕虜の身になって、普通はそれで人種混合してしまって、消滅してしまうのに、それでも残りのものがですね、神様の祝福を受けて、集まりを持って、そして旧約聖書の重要なこの編纂の仕事がなされたと。そして、帰ってきて、またいろんなことが、あったわけですね。アンティオコス・エピファネスによって、激しい迫害があって、聖書を持っていったら、全部それを捨てらされ、それでも聞かなったら拷問されると、鍋で焼かれるとかいう、まあ、凄まじいことがですね、旧約聖書の、旧約聖書と新約聖書の中間の書物、いわゆる続編、アポクリファーとか言われているものの中に書かれてあります。マッカバイ書という。そんな中で厳しく迫害され、そして残ってきた人たち、絶えず神様は残されて、そしてキリストがそこの残された究極的な存在として、神の力を持って永遠な存在になられたということです。で、イザヤ書は、もっともキリストの、私たちの罪の代わり、重荷を背負って死ぬということをもっとも鮮やかに書いてある箇所ですけれども、そのイザヤ書にその残りのものがあってずっとですね、不思議な祝福、残されるんだということが書いてあるところ、これは誘拐でですね、そのことは何度か詳しくしてきた。ところですけども、誘拐に参加していない方々のためにちょっと出しておきます。 その中の一部をですね、コメント欄に出していきます。イザヤ書の 4-3 ですね。シオンの残りのもの、エルサレムの残されたもの、シオンというのは小高い丘に過ぎないものですけれども、このエルサレムやシオン、神の民のところの象徴としてですね、よく使われています。平行、一種の平行法で同じことですね。神の民の残りのもの、聖なるもの、特に分離されたもの、あらゆる穢れや腐敗から分離された、分けられたものとか、聖っていうのはセパレート、セットアパートという意味だと、ここと繰り返してきたことですね。イザヤ書の実証、イスラエルの残りのものとヤコブの家の分かれたものとは、再び自分たちを移ったものに、物的に耐えることなく、イスラエルの聖なる方、主に真実を持って耐えるようになる。その実証のこの続きですね、残りのものが返ってくると繰り返されているんです。ヤコブの残りのものが力ある神に返ってくる、その後もそうですね。イスラエルがの民が海の砂のようであっても、そのうちの残りのものだけが返ってくる、どこと28にも、その日には万軍の主が民の残りのものにとって麗しい冠どこということが書いてあります。私はこう言われる、イザヤ書の49:6ですね。私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせる、イスラエルの残りのものを連れ帰らせるんだ、こういったふうなこと。それからここにちょっともう一つだけ、このイザヤという預言者の息子、大体預言者の息子がどうこうというか、一切不思議なことは書かれていないです。この世ではですね、有名な人ほど息子はどうだ、どこだと、親はどうだとかよく言われたりしますが、神様は親子夫婦であろうと全く別に取り扱われるということがわかりますが、あと全く書かれていないんですけども、この、例外、旧の例外のようなものとして、イザヤの息子の名前まで書かれてあるんですね。で、その名前が何かということで、ちょっとコメントに出します。イザヤ書の7:3に、主はイザヤに言った。あなたは息子のシュアルヤシューと共に行って、アハゾーのやって静まれ、恐るなると。彼らの計画を、軍備を持って攻撃して投降する結果が成就しないんだと。神への信仰なければ、あなた方は堅固にされないというような言葉がね、ちょっと略してありますが、そのイザヤの息子のシャールヤシュ、シャールというのは残るというヘブライ語なんですね、シャール。ヤシューバ、よく言う。シューブというヘブライ語。英語ではシューブはリターンとかターン。立ち返る。残りのものは帰る。どんな状態があっても残されたものがあって神に立ち返るんだという、この息子さんの名前までがこのイザヤ書の大きなメッセージ、内容を暗示しているということなんですね。これぞ、このイザヤ書の中にはですね、キリストの予言を非常に深い形でしておるんですけども、様々な良い本もあり、良い人もあっても、みんな消えていっても、キリストにあるもの、最終的にはキリストと残っていく。で、私たちもキリストに結ばれているとですね、召されてもずっと永遠の存在とされる。キリストの姿に同じもの、キリストの栄光と同じようなものに変えられると、聖書にあるとおりですね。こういうふうにですね、この今日の箇所、このパンの奇跡というけれども、まず私たちを非常に深く満たすもの、 この世に存在すると。それがなければ別のものが入ってきて、掃除をしても別のものが入ってきて、もっとひどく状態になるとかいう聖書の例えがあります。戦後間もない時にキリスト教を一時的にですね、神社神道、天皇神とするようなものを全くの偽りだったということを知らされて、求める人も多かったわけですけども、まもなく経済的に回復するにつれられて緩んでいったわけですけども、そこにキリスト類似の観光の文鮮明がですね、自分キリストじゃなくて自分こそは本当のメシアだというような、そういう全くの偽りをで、根本が偽りから出発してるから、それにつながる人は偽りなことでも平気でするというようになって、日本の政治社会が驚くほど後半にですね、首相から首相補佐官から経済産業大臣だとかいう重要な職務のものから、うん、県会議員とか市長とか知事とか、もう実に驚く後半に蝕まれていた。本当の神様のことを退けと空白になるので、しかも天皇神だと、あの人神で仰せられると言って、問いやですね、この熱帯の植民地化して支配下に置いたようなところでさえも宮城要配をさせたんですね。宮城、天皇があるところ、あれ人神がおられる皇居に向かって礼拝しろと、それが大きな偽りだったということで空白になったと。そんなところに一つはああいうものが入ってきたと。30年40年とそういう長い年月を蝕んできたということですね。で、まあ、そういうところですから、その100回以上も国会でもいろいろ嘘をつくということが出てきたり、原発でもですね、偽りの政策が出てくるということも、そんなとこから出てくる。そういう闇の力、いかに強くとも、ただ私たちは心から幼子のような心で神様イエス様に立ち返るときには常に残されている。そのような誘惑あり、苦難があり、いくら祈っても祈っても聞かれないような難しい問題が起ころうとも、不思議とそれでもなお信じていくときには、私たちは残される、祝福がそこに刻まれて、そしてまた他者への新たな祝福にもなっていくということなんですね。普通、通常の楽しみ、喜びをもらってテレビとかだったら、漫画雑誌をたくさん紹介してないですね。食べたり飲んだりするって、特になんか多いんじゃないかと思いますが、そういう楽しみをことごとく奪われてもですね、寝たきりで、呼吸すらできない。その、出された、36年もそのような生活をして、勝利主役さんも、でもその中で、やはり残されたもの、たくさんの人たちはそのまま神様のことを知らずに死んでいった、苦しみながら、そういう重い障害者の方々ですね。そこで福音を知った時には、本当に絶えずそこに、これは苦しいけれども、怒りを感じながら支えられてきたと。そういう具体的にですね、私もこの5000人のパン、残りのものがまた完全な力と祝福を持っているということを、いろんな私以外の方々の生き様に接しても、それを学ばされて、見る目として受け取ってきたところです。ですから、今日の、あるいはこれからも、どんなことが起こるか、誰一人わからない中で、こうした、この、神様からのパンの祝福は、どんなことがあっても変わらないし、ずっとそれは続いていくと、広がっていくんだということを、だからこそ私たちも可能なことを通してこの福音を伝えていくということを伝えていきたいと願うところです。以上です。
ありがとうございました。メッセージを心に留めるためにしばらく黙想をしてください。